今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのアタッチです。
はい、同じく秋です。
はい、いよいよですね、来週の日曜日、14日なんですけども、第5回オンラインセミナーを開催させていただきます。
はい、楽しみですね。
はい、今回のテーマは超越のツボということでですね、
超越のツボ、はい、皆さんお楽しみの、はい、謎のツボですね。
そうなんですよ。心と体はつながっている、これも誰もが知ってる話でございまして。
そうですね、はい、
ね、ただ思考が静かになるツボが体のどこかにあるなんて、
お
お、これ多分聞いたことない話やと思うんですね。
世紀の大発見じゃないですか。
そうなんですよ。でね、はい、まあ、あって当たり前なんですね。まあ、さっき言ったように心と体は一体なので。
そうですね。
で、いろいろ試してみたら、ああ、これはやっぱり効くなと。でね、これね、じわーっと押すとね、思考が静まると同時に気持ちよくなる。
おー、いいですね。
そうなんですよ。
で
ね、このゲームやってても思考がうるさくて全然集中できない、
多いですね、そういう方ね。
ね、よく聞く話なんだけども、そういう方には特にこの超越のツボをですね、
はい、
お試しいただきたいと。
いや、いいですよ。
ね、でね、当日はこのズームでつながっている皆さんと、ある実験をしてみたいなと思っています。
実験、
はい。でね、参加者全員の方に、まあ、すべて同じことが起こるわけではないんですけども、でも何割かの方は感じていただける。ネットなのになんでこんなことになるの？
いやー、面白いですね。楽しみ。
驚かれる方もいらっしゃるはずなので、
はい。
当日は力を抜いていただいてね。
リラックスして。
はい。はい、まあ、楽しんでみていただきたいと思います。はい、ということで、毎度のことになりますけども、これからセミナーの準備に入りますので、
はい、
ホラーの中にこもっていきます。
はい、恒例のね、缶詰ですね。
そうですね、ですので、まあ、来週の超ラジは申し訳ないんですけどお休みとさせていただきます。はい、それとですね、先日から始まりましたこの無料ガイダンスなんですけども、
はい、
早速多数のお申し込みをいただきましてありがとうございます。
はい、
でね、いろいろお話お聞きしていると、まあ、人生の転換期、を迎えてる方が、まあ、ほとんどですよね。
やっぱりそうですよね。
今までいろいろ頑張ってやってきたけども、
はい、
何か違うような気がするという、この漠然とした違和感ですよね。
違和感ね。
この方向合ってるのっていうね。で、立ち止まって、このまま来た道を進んでいくべきなのか、それとも勇気を出して全く違う道を選択してみるかと。ここで、まあ、考えて悩んでおられる方ですね、皆さん。でね、僕はでもこうしたらいいですよ、この道行ってくださいっていう回答を持っていないので、
はい、
背中を押すってことはやっていません。
そうですね。
わかんないんですね。で、皆さんにお伝えしているのは、まあ、ぜひこの機会に、この本心と向き合ってみてくださいと。
そうですね。
いうことをお伝えしておりまして、
はい、
本当のところはどう生きたいのかですよね。何かを手に入れていきたいのか、今この瞬間に安らぎを得たいのかと、そこかなと思ってます。
そうですね、この自問自答ってすごく大事ですよね。
大事やね。普段、まあ、流されていってなかなかこういうこと考えないんで。
そうですよね。
ですから、この無料ガイダンスが、まあ、じっくりと自分と向き合う機会になっていただければいいのかなと。
そうですね。なんかね、やっぱり、背中を押してほしいって気持ちはね、 誰でもあると思うんですけどね。
はい。
うん。
だよね。
でも、そうそうそう。うん、でも、やっぱりね、自分の中に答えありますからね。
そうだね。うん。だからね、普段あんまり考えないことなんで、本当の本当はどうしたいのかというところはね。
うん。
うん、ですからね、まあ、気軽にね。
そうですね。うん、ね、
このガイダンスを利用していただいて、
はい。
うん。ちょっとそこを考えて、これからどの道を進んでいくのか。
うん。
はい。それを選択する機会にしていただければいいのかなと思っております。はい。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。You know everything.はい、本日はなぜ人間は落ち着かないのかというね、はい、根源的な話をしてみたいなと、
うん、あ、いいですね、
はい、人生をですねずんずん遡って、うん、自分が誕生する前まで戻ってみると、
あ、はい、
これ分かりやすいんじゃないかなと思ってまして、
うん、
うん、自分が誕生する前なんて分かるはずがないじゃないかと、
うんうん、
うん、思ってる方が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
はい、
記憶にないですもんね。
そうなんです。まあここからしばらくはですね、
はい、
人間業界の常識は忘れていただいて、
うん、
まあ地球以外の星の話だなんて思っていただいてね。
面白いですね。ね、
まあ、頭空っぽにしてお付き合いいただければなと思います。
はい。
はい。これまで何度かお話しておりますが、この宇宙はたった一つの意識である。
はい。たった一つの意識、
ね。うん。個別の何かが存在しているわけではなくて、
うん、
まあ、姿を形を変えながら、この意識はただあるだけなんですね。
そうですね。うん、面白いですね。
うん。だから、まあ、意識でピンとこないっていう人は、
うん、
まあエネルギーとかね、
はい、
素粒子でも何でもいいんですけど、
はい、
言葉を変えて聞いていただきたいと思います、うんうん、ただしですね、肝心なことはそれしかない、
それしかない、
この一点なんですね、
うん
うん、でもまたこれそれしかないなんてね、これまたピンとこない話でございまして
そうですね、
ね、
なんだそれとは
そうでね、例えばですよ、
うん、
もしこの世界が、
はい、
赤一色だったとする、
赤一色、
うん、赤しかない、
うん
うん、赤しかない世界をちょっと想像してみてください。赤しかないんですよ、
赤しかない、はい、
赤一色、うん、ではここで問題でございますが、さて赤は一体どこにあるのか
はい
ね、
はい、
うーんって感じでしょうけども、
うん、
ね、全て赤だって言うんだったら全てじゃないかと、
うん、
おっしゃる方もいると思うんですけども、
うん、
そうではなくてですね、
はい、
実は赤しかないということは、うん、赤なんてものはない、
そうですね、
ですよ、
はい、
うん、赤というのは赤以外の何かがある場合にだけその存在を認めることができる、
そうですね。
うん、それしかなかったら、
うん、それしかないですか。
そうなんですよ。
何もないですよね。
そうなんです、はい。だからね、要するに意識しかないということは、
うん、
イコール何もないってことなんですね。
そうですね。
うん。
明快ですよね、単純。
単純な話。
シンプル、
うん。うん、何もない。それが宇宙の実相です。
はい。
でね、その何もない意識の中に人間という現象が現れる。
うん、
ね、おぎゃーって赤ちゃんが生まれ落ちるわけですか。
はい、
この時点ではまだ何も存在してないんですよ。
そうですね、
うん、うん。宇宙として意識としてただあるだけ、
ただあるだけ、
うん、誰もがしばらくの間ですね、
うん、
この完全に満たされた世界、この状態を体験してる人間である限りね、
うんうん、
うん、
そうですね。
でも人間には生き延びていくために この自我というプログラムがインストールされてるんですね。
そうですね。
で自我自我言うけど自我って何よと。で、一言で表現するとすれば、この宇宙からの分離感。
そうですね。分離感ですね。
ね。
すべてと切り離されているというね。
錯覚なんですね、この体が自分であるという感覚が自我であって、で、まずはじめに身体的自己感覚が現れる。
はい。
この体が自分だよねって体を動かしていってね。まあ、言ったら境界線を作っていくわけですよね。
そうですね。はい。
で、その中で、心理的自己感覚が徐々に育っていく。これが私だっていうね。これが自分なんだっていう、心理的、まあ、心の感覚ですよね。これが自我の芽生えというやつでございまして。
自我の芽生えですね。
いよいよここから、自分という概念が誕生していく。ですからね、戸籍上の誕生日が、自分の誕生日じゃないんですね。
そうですよね。
ですから本当の誕生日っていうのは、
自我が芽生えた瞬間ですね。
宇宙との分離感を初めて感じた日なんですね。
そうですね。
だからそれは生まれた瞬間じゃないんですね。自我の芽生えとともに、その分離感っていうものが生まれるわけ
ですね。そうですね。私と何かとか私と。
そうそうそう。
ね。あれそれ。ですよね。
でもね、まあ、それがいつだったかなんて誰も覚えてないことでございまして。だからね、赤一色だった世界に、自分は青色なんだ、と思い込んだ自我が現れるわけですよ。
はい。
ここで、青と赤になるでしょ。
青と赤になりますね。
ね、これが二元なんですね。いよいよこっから人生というドラマが始まる。
二元世界のドラマですね。
こっからスタートなんで、いかにして青である自分は、この赤の中で生き延びていくか。まあ、もう恐れゲームのようなね。
はい。
まあ、恐れゲームやったことない人はあんまりいないと思うんですけど、まあ、イメージとしては黒いコマが、ゲーム版全体を埋めていって、その真ん中に自分という白いコマがポツンと一つ置いてあるんですよ。
あらー。
これ不憫でしょ？
寂しい。
スタートからして、
孤立感。
そう。スタートがもう不憫なゲームなんですよ。
不憫。
そう。で、とにもかくにも生き残っていくためには自分を守ってくれる駒が必要になってくるわけでしょ？
そうですね。
このままじゃ生きていけないと。
そうですね。
で、まず何と言っても親じゃないですか。
親、はい。
親という駒。
自分を守ってくれるね。
そう。
保護者ですね。
ね、親に見放されては到底生き延びることはできないと。
そうなんですよ。子供の頃はね、それが一番怖かったですよね。
そうでしょ？
親に見捨てられるっていうのがね。
だからデパートで、おふくろ、まあお母ちゃんと迷子になった時をどれだけ泣いたか。
もう本当ですよね、もう。
これね、多分2、3歳は思うけど、よう覚えてるんですよ。ああ、見せられた、つってね。
ねえ。不安、恐怖、絶望感。
そう。
終わったって感じです。
終わっちまった。俺のゲーム、ここまでよ。
そうなんですね。
ということでね、まずは親の顔色を伺いつつ、
はい、
ね、少しずつこのゲーム、この、まあ人間業界のルールというのを覚えていくわけですよね。
いい子ちゃんにね。なんだっけ。
まあ見捨てられないようにね。
いい子になろう、いい子になろう。
そう、褒められようというね。愛されようっていうね。だからそうこうしているうちに、この純粋無垢だった白いコマは、
わあ。
だんだんとグレーに変わっていく。色に染まっていく。だって人間業界の色に染まらなければ、
そうですね。
ある程度ね。生きていけないということを学んでいくんですね。
そうなんですよね。
まあ仕方がない。だって人間業界の業界人っていうのはルールを受け入れている、いかなければいけない。
そうなんですよ。
そうなんですよ。で、これはこれでいいんですけども、これね、自我にとっての最大の悲劇というのは、この人間業界、要は二元世界の中に幸せがあると洗脳されてしまったことなんですね。
ああ、もう本当悲劇ですよね。
うん、こっからね、悲劇始まっていくわけですよ。うんうん、ということで、この続きちょっと長くなるので、この続きは後編でお話ししてみたいと思います。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではあきさんからお願いします。
はい、私はようこさんの日記をご紹介いたします。
はい、
タイトルは一人芝居。このままでよかったんだ、全部私のじゃない、もう逃げなくていいんだ、もう求めなくていいんだ。喜びの波が鳥肌のように足元から上がってきました、というような内容だったんですけど、
はい、
もうこの日記ね、うん、私も読んでてもうジーンときちゃったんですよね。
そうやね、
なんかほんと涙が出るようなね、うん、すごい深い解放感が伝わってきますよ ね。
この横さんもかなり今まで苦しんでやってこられた人ですもんね、人生を。
そうなんですよ、
相当、
もうこれまでね、私っていう私の物語に、はい、翻弄されてね、すごく苦しかったと思うんですよね、ね、もうこれが私の思考、これが私の感情みたいなね、思考とや感情を、
はい、
自分のものだと思い込んでね。
そうだね。
もうそれはすごい苦しいですよね。
まあ自分のものだ。
考えたくないこと考えたりね、思いたくないこと思っちゃったりしてね。
そうだね。隣の家の子供がね、よく言うけど熱出して、普通やったら、心配で夜も眠れないってことにはならないじゃないですか。
そうそう、他人のねことだったらね、他人事ですからね、
それをそのやってくる思考を自分とリンクさせてしまうわけよね。
そうですね、
全部そう、
私リンクですよね。
そう、自分の子供みたいになっちゃうわけですよ、思考感情が。
そうそうそう、
そうするとこのドラマにズドーンと巻き込まれていくよね。
もう巻き込まれちゃいますね、ぐるぐる巻き。
そう、
もうそれが本当苦しいんですよね。
そうなのよ、しかも出口がないんでね。
出口がない、出口がない、
ドラマの中にはね、
考えても考えてもね、
そうそうそう、
出口がないですもんね。だからもう煮詰まっちゃうというか、本当しんどいですよね。
はい、
でそれですごい苦しかったと思うんですけど、でもね、もうこれ全部ね自我の一人芝居だったんだってね、陽子さん気づかれたわけですね。
はい、
思考も感情も自分のものじゃなかったんだということでね、そこでこのドラマね、この芝居を見る観客の視点が生まれたっていうことなんですよね。
離れたってことね。
そう、離れた離れた、
はいはい、
だからそうすると本当他人事のようになっちゃうんですよね。
見てる観客だもんね、芝居を。
そうそうそうそう、自分のことだ、自分のものだと思うから苦しいけど、はいはい、どうしようどうしようって悩んじゃうけど、これねがもう全然他人事のように離れて客観的に見れるようになると、本当なんか余裕のよっちゃんっていうか、そうなんだみたいなね、
そう、
あ、そっかっていう感じでね、どんな思考とか感情が湧いてきてもね、そのままほっとけるようにね、不思議とねなるんですよね。
それがまあ、分かったんで喜びの波が鳥肌のように足元から上がってきましたってことだったんですよ。
この気づきは本当大きいですよね。
長い長いトンネルの出口が見えたってことなんで。
そうそうそうそう。
はい。
本当よかったです。
そのまま、そこをクリアにね、さらにさらにクリアにしていけばもっともっと楽になっていきます。
はい。
はい。それでは僕のはですね、泉さんの日記です。抜粋して紹介します。先日夜に PI をしていたら、暗闇というか光のない世界に飲み込まれていきました。あっと思って気づいたら宇宙に放り出されたような感覚で、何もない中で上も下もなくなって、 それがすごい安心感というか、味わったことのない祝感というか、何もないことの安心感、ないでよかったというか、何もなかったんだ、うまく言えませんけどもっていうね、ことでございまして、
本当ね、もうよかったですね。
まさにね、これが PI の感覚なんですね。
ねえ、本当にだから宇宙遊泳というか、宇宙のゆりかごっていうか、そんな感じのね、もうゆったりした安らぎが伝わってきますね。
そうね、だからまあ本編でもちょっと話したけども、まあ、自我が芽生える前の自分というのは誰でもない意識なんですね。
そうですね、誰でもない意識、
だから赤ちゃんの頃に我々が感じてたこの完全に満たされた世界、これはね、失ったのではなくて、ただ見失っただけであって、今もずっとここにあったんですね。
そうなんですよね、もうね、本当見失っただけ、もうずっとそこにあった。
そう、でもまあドラマに夢中になりすぎてすっかり忘れていただけだったということですよね。
そうそうそう、本当本当完全に忘れちゃってね、それを思い出しただけなんですけど。
そう、ですからね、修復というのはこの泉さんが体験した何もなさであって、それをね、欲を満たした時の快楽とは全く異なる安らぎなんですね。
全然違いますよね。
そう、裏返ることがないのよ。
あ、そうそうそう、いいこと言う、裏返ることがない、
そう、
そう、もう快楽はすぐ裏返っちゃうからね、苦しい。
快楽と不快はワンセットなんでね、
一緒一緒、
そうではなくて、ですからこの感覚を一度思い出してしまえば、もうたびたびやってくるようになるし、だんだん普通になってくるので。
そうですね、これがもう日常のね、状態になりますよね、当たり前ね。
だから一回思い出してしまうとね、もうだんだんだんだんこれたびたびやってくるようになって、ある時この安心感っていうのがマイホームにでんぐり返ると。ですからね、泉さんはこっからいろんなことが腑に落ちてくるはずなんで。
いや、楽しみですよね。
なんかさっぱり分からへんかったことがどんどん分かってくるようになるので、このゲームますます面白くなっていくと思います。はい。でね、もう苦しい登山っていうのはこの辺で終わりだと思うんですよ。
そうですね、あとはもうね、足立さんが言っているようにハイキングというかね、スキップルンルンですよね。
そう、そんな感じに変わっていくので、ここからはね、のんびりと楽しんでいただければなと思います。今週のシガンデマッカ、思考はトリックスターということなんですけども、
面白い、思考はトリックスター、
なんですね、
まさにその通りですね。
すべての苦悩の源泉は結局のところ自我なのだ。
自我なのだ。
こいつさえいなければ苦しみがない人生がやってくるなんてね、ずっとやってきてしまったんですけども、まさかまさかそれが自我の声だったなんてね、夢にも思わないわけですよ、こちとら。でも、本編でもお話ししましたけど、自我の源泉は分離感であって、二元世界の主人公なんですね。
そうですね。
要するに、自分が自我だったわけですよ。
そうそうそう、笑っちゃいますよね、これ分かった時、なんじゃこりゃと ね、
自分がいて自我があると思ってたんでね。
そうなんですよ、
これびっくりしたんですけども、でね、思考は自我の声、実にさまざまな思考が続々やってくるんですけども、よくよく見てみると、思考って全部二元的なんですよ。
そうですよね、
必ず相対がある。
ありますね。
良いものがあって悪いものがある、
あるある、
正しいものがあって間違いがある、 でね、2つに分けた片方だけを欲しがってるんですね、思考って。
うん、そうですね、うん、片方だけね。
そう、自ら一つのものを二つに分けて片方を欲しがるという。
何やってるんだかっていう、
ね、ここにねハマっちゃうと、
ですけど、
はい、
っちゃう、
うんうん、この両極を行ったり来たりするだけでこれね、うん、終わりがないんですね。
いや、終わらないです。
うん、でもね、この単純な仕組み、この人間ってこの思考に依存しきっているので、これ自ら落とし穴を掘ってはまっていることには気づかない、
うん、気づかないですよ。本当に分かんなかった。
分かんないのこれ、うんうん、だから思考はトリックスターである。と
そうですね、
ね、二重三重の罠があちこちに仕掛けられている、
うん
うんうん、うん、だからそれをなんとかまた思考でくくり抜けようと思考はするわけであって、これがね、どんどんどんどんこの罠がどんどん仕掛けられていくんですね。
そうそうそう、頭ねおかしくなっちゃいます。だから
そうそうそうだからね、この罠を突破する方法がこの PI や NN であったり、自分を見るレッスンなんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、ですからね、思考ではなくてこの思考が現れている背景を見るようにしてみてください。はい、本日はこの辺で、来週はですね、先ほど言いましたセミナーの準備のためにお休みをいただきます、また再来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。